半沢直樹、気になる視聴率は関東地区 32.9、 関西地区 32.7。
すごいですね。
うん、まあでもやっぱりね、関西においては東京編になったということでね、うん、若干陰りが出たのかもしれないけど、
まあまあ関西の方が勝ってましたもんね。
うん、うん、でもまあ関東ではね、これで2週連続で 30% 台、はい、関西では3週連続の 30% オーバー、
うん、
でこれはどちらも2003年放送、木村拓哉主演グッドラック以来10年ぶりということでね。でまあそれに加えて関東地区では初回の 19.4 からスタートして 21.8、 22.9、 27.6、 29.0、 29.0、 30.0、 32.9 と第8話まで一度もダウンしていない。
すごいですね。
うん、まあ1回だけ横ばいはあるんだけどね、
うん、
でこれは今年2013年4月クール放送のラストシンデレラ、うん、あれは第7話までダウンゼロ継続ということで記録を作ったんだけど、なんとそれをも上回る新記録。
ここまで来るとは思いませんでしたけどね、
うん、ただこうなってくると、はい、やっぱりあの家政婦の三田が最終回で記録した 40.0% っていうのも夢ではないかと。
頑張ってほしいですけどね、
うん、で物語の方は金融庁検査を乗り切るために半沢直樹は伊勢志摩ホテルの湯浅社長に、先代社長であり自身の父でもある会長の鋼鉄と資産の売却を迫って決断させたのに、一難去ってまた一難、再建の柱となる IT システムを構築中の外注先ナルセンが破綻するとの情報が。
うん、なんかね、次から次へといろんなことが起こりますけれども、うん、銀行ってそんなことが中でぐちゃぐちゃしてるのかなっていうのがもう気になって気になって。
あ、うん、でところで湯浅社長を演じている駿河太郎といえば、うん、半沢直樹の亡き父に扮している笑福亭鶴瓶の実の息子、
はい、
まあ一応親子共演なんだけど一緒に登場するシーンはなし。
密かにツーショットっていうのを期待してたんですけれども残念ですね。
まあなんといってもね、笑福亭鶴瓶さんの方はね、回想シーンにしか登場できないんでね、
はい、
うん、でちなみに駿河太郎自身は今回の役どころに関して公式サイトのインタビューで、
うん、
半沢直樹というドラマは子供が戦隊ものに大ハマりするように本当はやりたいけれど実際にはなかなかできなくて、そういうしがらみの中で生きている人の代弁者として半沢直樹が気持ちよく悪を退治してくれるという、言ってみれば大人向けの戦隊ものみたいな感じです。それとこのドラマを見ていてすごいと思うのは、伏線はちゃんとあるのにいらないシーンがないんですよね。一視聴者として見ていても登場人物がこれだけ多いのに分かりやすいというのは本当に台本と演出力がすごいんだろうなと思いますね。原作も読んでいるんですけれど面白かったですし、台本もかなりテンポ感があって面白くて、決まってから早くやりたいなとずっと思っていました。演じている伊勢志摩ホテルの社長湯浅武というのは、僕は男なので男の気持ちしかわからないんですけど、男として生まれた以上僕は親を超えたいと思います。湯浅武という人間もきっと一族経営の中でずっとやってきている中で、親父に対してというより自分の生まれた環境に対してもがいて自分の道を探していろんなことを決断していく人だと思うんです。僕も2世とよく言われるので、そういう気持ちが非常によくわかります。湯浅も物事を突き詰めていけばいくほど、親が生きているうちは親を超えられないなというのを薄々感じていて、その中でも自分が自分なりの歩き方で親を見返すのではなく認めてもらう、そういうことを模索しているのではないでしょうか。僕は役者という仕事をしていて、湯浅のように経営者ではありませんが、そういうところは一緒だと思っています。役者の仕事というのは求められているものをどう表現するかというものなので、クリエイティブでありながらクリエイティブではない、すごくつかみどころのない職業だと思うんですけれど、湯浅武がやろうとしていることと実際の駿河太郎という役者がやろうとしていることは似ているところがあるなと勝手に解釈しています。それから半沢直樹は父親からロボットみたいな仕事をするなと言われ、それをずっと胸に抱えていますが、僕自身が実際父親から受け取ったもの、例えば直接的に言われたわけではないのですが、笑福亭鶴瓶の背中を見ていて誰に対しても同じ態度で臨むと言いますか、そこを変えないというのは素晴らしいことだと思います。でも僕の若さでそれをすると怒られる時が多々あります。
あの鶴瓶師匠とはね、僕も同じ事務所やったんでね、うん、まあ何度かぐらいしかお会いはしてないんですけれども、うん、やっぱもう看板が大きいだけにね、 あの駿河太郎さんね、これ超えるのは難しいと思うんですけれども、
うん、
頑張ってほしいですよね、
でさてさて、そんな半沢直樹の方に毎度おなじみのあの方から今回もメールが、はい、出番は少ないものの鶴瓶さんの印象がものすごく強い今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。半沢直樹第8話、今回は新たなライバル出現といった感じの展開でしたね。ドロドロとした復讐劇が続く中、ちょっとした息抜きを感じることができました。 半沢直樹同様、父親の死に対する復讐を描いた映画といえば、スティーブ・マックイーンが主演した西部劇、ネバダ・スミスを思い出します。若くして両親を3人のならず者に殺された主人公が家を捨てて復讐の旅に出るという物語です。旅の途中、元の名前も捨ててネバダ・スミスと名乗ることからこのタイトルになっています。旅の途中、拳銃の行商人に出会い、銃の扱い方を学び、練習を重ねて腕を上げていきます。それもこれも復讐のためというわけです。で、一人ずつ復讐を果たしていきます。しかし最後の一人を追い詰めた時、その悪者が涙を流しながら主人公に命乞いをします。それを見たネバダ・スミスは、殺す値打ちもなくなった、と言い捨ててその場を去っていきます。単なる打ち合いの西部劇ではなく、主人公の心の葛藤をうまく描いた西部劇として、そして青年の成長物語として、今も強く印象に残っています。半沢直樹も最後に大和田常務を追い詰めた時に、どのようなセリフを投げかけるのか、今から楽しみにしたいと思います。はい、ということで、何はともあれ、いよいよクライマックスの半沢直樹、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。
はい。